Радио Рueda.
Биру. Биру. О, сгой.
Радио Рueda.
Биру. Итадакимашу. ってくるね。ガンってくるね、これ。ビールをいただきました。ってくるね。ガンってくるね、これ。IPA だね。
なんでそんな上から目線
の？おえらい上から見るんですか？
なんでそんな上から目線
の？おえらい上から見るんですか？
やめやめ。
そういう場じゃない。
そうそうそうだよ、それ。
なんで、ね、サイクリングポッドキャストなんでね。
そうそう、
はいはい。サイクリングポッドキャストなんでね。
そう。ラジオロエダ。
サイクリングポッドキャストなんでね。
そう。ラジオロエダ。
サイクリングポッドキャストなんでね。
そう。ラジオロエダ。ラジオロエダ。
はい、というわけでね、勝手に始まりましたけど、ラジオルエダでございますということで、これが本編に乗るのか、ペイトリオ向けになるのか、私自身も今わからないですけど、取れ高が高ければ本編乗りますし、そうでなければペイトリオ向けなんですけども、今日が2月の10日、時間がお昼の12時半ということで、多摩川は多摩包みでいいですかね、ここ場所的に。なんていうんですか、これなんていうんですかね、等々力
田園調布、
はい、
二子玉川の手前の
、河川敷で日向ぼっこをしてるんですけど、今日は、わらに慎吾さん主催、RC&ライドということで、多摩川の河川敷にラジコンしに来ておりますけども、この奇特なサイクリング &RC おじさんたちの声をね、ちょっといただいていこうかなと思うんですけど、じゃあまず初めに、いやもうここお題は最後にということで、はい、じゃあまずはいつもおなじみ、じゃあお名前からいいですか。
はい、テリーと呼ばれている某メッセンジャー会社の人間です。
はい、テリーさんなんですけどね、テリーさんついにラジコン買われたということで。
買っちゃいましたね。タミヤの BBX、
はい、
予算大幅オーバーで
これもともといくらぐらいで考えてたんですか。
もともとは、小学校の時に憧れてたけど買えなかったマイティフロックを、まあ、3万円以内ぐらいで完成車で買えればいいかなと思ってたんですけど、まあ、今日の主催者の慎吾さんの多大なる影響、悪影響を受けまして、はい、どんどん路線が変わって、最新のタミヤの BBX っていう車種ですかね、
はい、
これ多分5万追えば超えましたかね
それは、サーボプロポアンプとかモノモノ込みで5万超えた。
そうですね、スプレー代も込みで、
はい、この BBX ですけども、まあ、今ちょっと話題になってるチームブロックヘッドの、これコラボモデルなんですか。
いや違いますよ。
違うんですよ、
はい、ステッカーチューンして、うん、で僕やっぱりひねくれてるので、はいはい、純正で作るのが嫌なので、うん、まあ、知人の、まあ、今ちょっと闘病してる方のオートバイの色と一緒にして、うん、でその方のオールズっていう、まあ、お店閉めちゃったんです、そのステッカーを作って、うん、そしてドライバーが僕が乗ってます。
そうですね、テリーマン乗ってますね。
これはブックオフを3店舗ぐらいはしごして、はい、テリーマンのキーホルダー手に入れて胴体をぶった切ってつけましたね、
はいはい、なるほど、このテリーマン見つけてくるのも一苦労だったわけなんですね。でもこれすごい綺麗にこうちゃんと手が、ま、これあれちょっと待ってください、これテリーマンは顔だけ使ってるんですか。
顔だけです。
顔だけなんですね、はい、これちゃんとハンドル握ってるボディがついてるからまさかと思ったんですけど、顔だけなんですね。
そうですね、首から下は純正のパーツで、顔だけキーホルダーからもぎ取ってつけましたね。
ということですね。じゃあこだわりといえばこの、まあ、お友達の、バイクの色、まあ、鮮やかなブルーというかブルーですね、はいはい、とそのお店のオールズさんのステッカーということで、あとはテリーさんだからテリーマン、
はい、それと、まあ、みんな結構突っ込んでいただける、はい、ドムドムバーガーの
ラバーバンパーが
、はい、これはデリバー中にお客様の会社の廊下に落ちてたのを拾って帰ってきたらぴったりフィットしたんで、はいはい、あ、これ俺のだっていう風になりました。
僕そのまあどことは言わないですけど、さっきね某社のあのとこで拾ったんだって聞いたんですけど、某社に出入りする人はこのキーホルダーつけてるんだってことの方がちょっと笑えてきますよね
今あるらしいですよこれ。
あ、ドムドムバーガーの、
うん、あ、そうライバルで、うん、グッズがあるらしいんで。
あ、なるほどなるほど。じゃあまあその辺がこうちょっと BBX の中でも、テリーさんカスタムというようなカスタム。
そうですね、ちょっとこうね、あのお声だけで伝わりづらいんですけど、まあ実際今度ね、あの某イベントでありますので見に来てください。
はい、あの土浦の方である某イベントの方でね、実写は見れる。もうエントリーしました？
もちろんですよ。
もちろんですよね。
多分僕の方が一番かっこいいんで
多分ね、それ当日みんな言うと思うよね僕のが一番かっこいいんでっていう。はい、というわけで、じゃあまあちょっと後でね写真は撮らせてもらって、リスナーの皆さんにも見てもらえるようにはしようかなと思うんですけども、 BBX の良さを一言で。
これはですね、まあ僕走らせるのは初心者なので、うん、はっきり言って多分初心者の方が作るのは超大変だと思いますけど、うん、すごいピース数の多いジグソーパズルを完成させる達成度と多分近いぐらい、うん、でその完成した後に眺めて、まあ、一杯やるのもよし、うん、走らせてなおよし、うん、見せて、まあ 僕のが一番かっこいいと自慢するのもよしで。
なるほど、
はい。
まあ、雰囲気いいですよね。これも家に置いとくだけでもあーってなりますもんね、うん、
まあ、撫でていただいたこのサスペンションの、またこれ音で伝わらない、
ちょっと、マイク
モフモフって
言ってますかね、聞こえ
いや、これもうそういう音聞こえないモフモフっていう、ここでこう落とした時に、
はいはい、
パフ
ガスッと言っちゃった
あのサス浮きすぎてフロアが当たりましたけど、それぐらいね、
こうしなやかな足、はい、
これね、テリーさんね、ちょっと遡ると幕張クロスの時にね、日中姿を消したんですよね。どこ行ってたんですか、あの時。
これはあのね、幕張の近くにある津田沼と駅に、はい、このラジコンのカリスマショップのブロックヘッドモータースっていう、はい、とこありましたんで、うん、ずっとそこに入り浸ってましたね
そうですね。でそこでこの BBX を撫で回してきたという、
撫で回し舐め回してきて、ね、最終的に購入に至りました
ね。はい、もうすごい悩まれてたのは横で見てたんですけどね、まあ、いいもの買われたということで、じゃあこれを持って土浦の方に参戦するということで。
まあそうですね、まあ、先に言っておきますけど、土浦の大会は2番目に誰がかっこいいラジコンなのかを決定する大会なので、申し訳ないんですけど、もう優勝は決定してますんで、
はい、なるほど、もう1位の場所は俺のだから。
いや、俺のとは言わないです。
言わないですね、
はい、どれとは言わないけど、もう決定してるんですよ。だから2番3番が誰のなるかなっていうのが楽しみですかね。
ということですね、
はい、
はい、というわけでね、土浦で実際その皆さんのお目で確かめていただければと思いますので、はい、じゃあこの後もね、一杯やってからまたレースが
そうですね、
こうミニレースがあるからね、楽しみたいと思いますんで。じゃあテリーさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ続いて、じゃあ、はい、今日ね、ちなみに何人かいらっしゃるんでね、はい、そうですね、ちょっと一緒に、じゃあこちらで、はいはい、じゃあ、玉川 RC 第1回、まだね、イベントの名前もちゃんと決まってませんけど、じゃあ参加者の方、もう一方お声いただきたいと思います。じゃあお名前頂戴してもよろしいですか。
はい、薄井です。
はい、薄井さんということでね、まあ、昔から僕は存じ上げてたんですけど、久々ですね、お会いするの。
そうですね、はい、久しぶりです。
もうほんとごくまれに、クロスコーヒーの前ですれ違うぐらい。
そうそうそうそう僕はいつもクロスコーヒーにいますけどね、毎週朝練してます
んで。そうですね、はい、何でしたっけ、あのチーム名。
モノクサレーシングという、はいはい、チームで朝練してます。
ガチ早いカルチャー感の強いチームですけど、はい、そんなモノクサの薄井さんですけども、愛車を紹介していただいてもよろしいですか。
はい、この愛車はですね、グラスホッパーですね。
はい、もう皆さん名前は知ってると思いますけど、このグラスホッパー、推しのポイントありますか。
推しはですね、もう見た目が可愛いんですよね。
うん、
正面から見ると本当グラスホッパーバッタのような顔してて、はい、うん、可愛らしさが一番の推しですね。
推しですね。まあ、さっきの BBX に比べれば割とまだ、なんだ、手の出しやすいところの、RC なのかなと思いますけど、まずこのグラスホッパーを選んだ薄井さんなりの理由って何かあるんですか。
完成車で、うん、 25,000円ぐらいだったんですよね、はいはいはい、これ完成車を買ってでボディだけもう一回買って塗ったんですけども、うん、手が出しやすかった、
うん、
でもすぐ走らせられるので、まあ、それが理由ですかね、うん、
やっぱまず始めてみたいっていうところは先に来るんですね。
そうですね。
ちなみにこのカスタムのポイントちょっと教えてもらっていいですか。
カスタムはですねこれはあの F1 の87年、うん、日本人の F1 ドライバーの中島悟さんがデビューした時のカラーですね。キャメルイエローの、うん、ロータスというモデルを、再現したっていう感じのペイントにしてます。
これステッカーってあったんですか。キャメル
これステッカーあったんですよ。ちょうどいいサイズのキャメルロータスを、のためのステッカーセットがあって、うん、これもラジコンショップの通販にあったんですけど、
はいはいはい、
もう見た瞬間にこれだと思ってでそこからあのじゃあキャメルイエローを買って、うん、塗って、うん、再現してやろうと思って、うん、これが完成しましたね。
なるほど。しかもこのアイルトンセナモデルじゃなくて中島モデルっていうのがね
そうこのそのステッカーキットにヘルメットのステッカーも入ってるんですよね、うん、
はいはいはい、はい、
であのこのタミヤのフィギュアを塗って、うん、でその中島って字が書いてあるヘルメットステッカーですね、うんうん、これがもうなんかダサかっこいいというか
そうですね
これが最高に好きで、なのでバステナじゃなくて中島、
まあ、一周回って今意外とおしゃれだなと思いましたけどね。
そうですね。これいないですよね。こういうデザインの人ね。ヘルメットの。
確かに昔の資料を見るとこういうデザインでみんなこう走ってるイメージありますけど、今でも全然いけますからね。これは。
これ今やったらかなりかっこいいと思います、
ね。かっこいいですよね。そう、臼井さんというとね、もう F1 マニアなんですよ。もう臼井さんはね、あの何でしたっけ、ニューウェイの分厚い本も読んじゃうという。
本はね、はい、ごめんなさい読んでないんですけど、
あれ読んでないですか。
あの自転車も、はい、あの同じようにあの F1 のカラーリングを模した感じの2台、はいはい
はい、持ってるんです
よね。持ってて、はい、最初に作ったのがあのストンパーっていう、はいはいはい、ハンドメイドのバイクを2台持っていて、うん、で、シクロクロスのバイクが、はい、90年ぐらいのかな、あのジョーダンっていう、はいはいはい、あのアイリッシュグリーンの、はい、バイク、あの車を模したカラーリングにしているのと、あとロードバイクもストンパーで、うん、レイトンハウスのカラーですね、はいはい、あれをあの再現してもらった、はい、そういうあの趣味を持っているというか、はい、ちょっと偏った自転車に乗ってます、
ね、なるほど。これ自転車で僕分かんないですよ、分かんないですけど自転車でレイトンハウスカラーやるとビアンキって言われません？
最初そういうふうにコメントがついたこともありました確かなんか言われましたね。でも分かる人が見れば
レイトンハウス
分かると思います。
ちょっと薄いんですよねあれに比べると。
そうですね。
で、あのストンパーもう一個あれセブンアップの色になるんですか、ジョーダンの。
そうです、あのセブンアップカラー の、うん、あのグリーンのやつを再現した感じです、
ね、もうねあれねめちゃめちゃかっこいいですね。となるともうラジコンも必然と、キャメルイエローになるっていうのはもうこれはもういいえってみようというか、こう丸ボロではなかったんですね。
丸ボロではなかったですね、うん、あのなんか自転車でも次もし作るんだったらキャメルイエローとかでやってみたいなって思ってたの で、うん、でそこでこのステッカーキット見つけたからもうこれ行くしかないなと、うん、であとペイントもまあ楽ですよね、うん、あの一色なんで塗り分けしなくていいんで、はい、なのでこのイエローにしました。
だから当時をもう分かる人にはわーって思うっていうことで、でも綺麗に塗りすぎて大事に大事にしてましたけど、今日もう横転してもういい感じにあの使用感が出てきましたね。こう
そうですね、最初塗って2週間ぐらいは走らせずにずっと眺めてたんですよね、
はいはいはい、
いいなと思って。でも今日やっぱり走らせたらそれはそれで楽しいんですけど、ね、面白かったです。
いつもは、誰かと一緒に走らせたらいいんですか。
いや今日あの初めてです。
あ初めてですね。やっぱ人とやると楽しいですよね。
楽しいですね。
これはもうぜひともねみんなどんどん増やしていきたいですね。
そう、ラジコンおじさんつながりは大事にしたいですね。
意外とこの玉川界隈いますよね。
そうですね、自転車ラジコンおじさんいますね。
いますよね。なんであの環境としてはすごいいいんで、場所としてラジコン走らせてるところもありますし、人もいますし、何よりも自転車で、ね、アプローチもしやすいということで。
そうですね、
ですね。ちなみにさっきちょっとテリーさん聞き忘れたんでまた後で聞きますけど、臼井さん、トランポの仕方をちょっと教えていただきたいんですけど、どうやってバイク運んでますか。バイクで RC 運んでますか。
そうですね、フロントにジャックザラックっていうところのラックをつけていて、うんうん、でそれはあの工具使わずにこうストラップとかで固定できるラックなんですよね、うんうん、でそれにラジコン乗っけてでゴムバンドで固定して運んできました、うんうん、
やっぱりあれは気軽に運べるしサイズ的にも問題ないですか。
サイズ問題ないですね、うん、であのラックもこう完全に固定されてなくてちょっと動くので、うん、それが逆にこう自転車乗っててショック、あの段差を越えた時とかでもラジコンに優しくしてくれるので、うん、あの結構いいと思いますね、ラジコン運ぶには。
なるほど。サイズ感もちょうどいいし、上にはバンドでくくりつけてる感じですか。
バンドですね、付属のゴムバンドが黄色いのが長いの2本ついていて、うん、それがちょうどラジコン固定するのにいいんですよね、うん、なのでもう 買えばそのままラジコン積めると思います。
なるほど、もうまさにこのためにあるかのようなラックということで、じゃあもうそれで、あとプロポは、どうやって運ばれてますか。
プロポはハンドルバックに突っ込んで、うんうんうん、完全にチャック閉まらないですけど、うんうん、まあちょっと閉めれば固定できるので、うんうん、それで生きてます。
じゃあもうちょっとやそっとの段差じゃ飛び出さないっていうところですね。
そう、大丈夫です。
大丈夫ということで、はい、じゃあこれは土浦も行かれるんですか。
土浦もエントリーしました
やっぱりそうですよね。これ今日いる人多分みんなエントリーしてますね。そうするとね、この調子で聞くと
してますね。
はい、もう楽しみですね。そうしたら
楽しみです、
はい、勝ち負けじゃないんですよね多分。
勝ち負けじゃなくて、さっきテリーさん言ったみたいに、どれが一番かっこいいか、うんうんうん、で1位はもう決まってますよね。
決まってますよね、
はいはい、
なんで2位争いが見ものだということで。
そういうことです、
はい、もう1位が誰とは言わないですけどね
みんな自分だと思って、
はい、そうですね、俺が一番だと思ってますんでね、はい、じゃあそんなこんなでまたこの後ね、ちょっと走らせて楽しんでいきたいと思いますね。じゃあお声どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、というわけでね、ちょっとさっきテリーさんに聞きそびれたんでね、これね、サイクリングポッドキャストを歌う上で、絶対聞いとかないといけないのに忘れてたのは良くないんですけど、どうやって、RC 持ってきましたかという。
まあ、フレームはマットマンに、
はい、
狛江にあるビチクレッタシドさん、
はい、
安藤さんに勧められたトピークのピラーにつける、なんていうんですかね、これ
リアキャリア、
リアキャリア、
泥よけみたいな型付け方のリアキャリア。
そうですね、それにもう標準でゴムバンドがついてて、ホイールとバンパー挟めばもうピタッと
乗っちゃう。
そうですね、うん、
どうですか実際は。
かっこよすぎて、
うん、かっこよす
ぎて、ちょっと恥ずかしいかなっていう、はい、だからちょっと風呂敷を上に巻いて、かっこよさをこうちょっとオブラート包んで、
はい、
乗らないと、うん、そうですね、ヒーローになっちゃうんですぐ
近所の子供たちに。
そうですね、取り囲まれて、はい、なんかすねに蹴りとか入れてくるんで
だいぶ治安の悪い土地ですね。そしたら
すいません、それが府中なんで。
府中、はい、なるほど。じゃあ基本的にはリアキャリア、まあ、ピーラーに挟むタイプのリアキャリアに、ドンと乗っけてくるってことですね。
でやったんですけど、今日臼井さんの、
うん、ジャックラック
あれ見たら、やっぱ大人なんでね、あっちがいいかなっていう気が今そうですね、はい、ちょっとどうしようかなって悩んでますね、
はい、天ぷらサイクルで売ってるんですよね。
はい、天ぷらさんで売ってる、
まあ、いろんなところで売ってるらしいんですけど、
はい、
ちょっとお値段聞いてびっくりしたんで、
はい
はい、
まあ、ちょっと要相談ということですけども、はい、まあ、でも
トピックのはもうポン付けで、
うん、
1万弱ぐらいで済むんで。
ああ、なるほどなるほど。まあまあ全然どのバイクにも大体シートピラーの掲載あればいけるから。
そうですね、スペーサーがあるので、合わせれるし、うん、外せばすぐレース出れるんじゃないですかね。
じゃあ、土浦もあのスタイル
勝ちに行きますね。
勝ち、はい、まあ、1位は決まってますからね。
まあ順位か分かんないですけど、うん、何かで勝ちに行きます、ね、
これでも土浦のバイク、もう言っちゃいますけど、バイクロアのレギュレーションで積載もして一周走れてあるじゃないですか。
これ早いんじゃないですかね。
もう多分ね、一番早い気はしますよね。
はい、多分プロポをどうするかなんで、うん、プロポは一応オルタナティブさん、うん、北沢さんのところで買ったアピュデラのハンドル、
バーバックっていうんですかね、
なんかこう、
ペットボトルさせるやつですね、
芋させるやつ、
芋させるやつ、
はい、そこに引っ掛けたらさっき行けたので、
うん、
これ最速かもしれない
ってことですね、はいはい、そんなね、マットマンに、あ、今ちょうどね、臼井さん目の前持ってきていただきましたけど、いい感じですね。
そうですね、
はい、というわけでこれが、テリーさん流車載の仕方ということで。
そうですね、あとタイヤだけ変えればもういけるんじゃないかなと、
とこですね、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、今日はカメラマンとしてね参加していただいてますけど、じゃあお名前から頂戴してもいいですか。
どうも、はじめまして、カメラマンの古谷です。
はい、古谷さんですけど、はい、チャベックさんと呼ばれて
ます。あ、そうですね、インスタとかはチャベックでやらさせてもらってます。
はい、そのね、はい、チャベックさんなんですけど、もともとラジコンはもうバリバリにやられてた。
そうですね、もう小学生の頃にもう本当もう楽しすぎちゃって、
はい、はい
はい、もうやりまくってましたね。
当時何や、はい、どのジャンルのラジコンだった
んですか。バギーでしたね、
はい、もうまさに今我々がやってる。
あ、そうですね、はい、
やっぱ今日久々に見て、うん、
はい、
血が騒ぐと。
いやもう騒ぎすぎてもうやば抑えきれてない。
もうもうこの後何買おうか調べちゃう
やん。いやいやもうそうですね、まあ、まずはその昔から持っていたものをちょっと復活させようかなと、うん、
はいはい
はい、思ってますね。
実家から持ってきてっていうのがですね。
そうですね、はい、
はい、ちなみに今でも、まあ、ラジコンってはラジコンですけどドローンは使われてるんですよね。
あ、そうなんですよ、ドローンなんですよね。ドローン飛ばしてますね、うん、まあ、それももう元々ラジコン好きが高じて、うん、まあ、ドローンっていうのがあったんで、まあ、ちょっと面白そうだからやってみようかなと思ってやってみたら、うん、まあ、仕事にもそれがつながってっていうような形になりましたね、う
ん、なるほどなるほど、うん、はい、ちなみに今日は、まあ、あの本職がフォトグラファーさんということなんで、あ、はい、あの写真撮っていただきましたけど、はい、ラジコンって難しくないですか写真撮って。
そうですね、めちゃくちゃ難しいです、まあ、何しろやっぱちっちゃいので、うん、でも今日使ってるカメラ、まあ、普段仕事とかだとソニーとかオートフォーカスの、ね、うん、早いやつを使ってるんですけど今日ちょっとあのスナップ的ななんか、うん、ライカの Q3 っていうやつなんですけど、はいはい、それで撮ってたんですが、まあちょっとね、まあ、家に帰ってパソコンで見たら結構びっくりするぐらいピント外れてんだろうな
構図はなんとか作れるけど、ね、ピントが合わないな、はい、
ピント多分合ってないのかな、まあまあちょっとまあもしかしたらめちゃくちゃバリピンかもしれないですけど、
ね、なるほど、
はい、まあね、長年のそのテクで
テクで、
はい、
なんとなってますね、
はい、
はい、というわけで、まあ、これからこの多摩川 の、 この RC は多分定例化していくんかもしれないですけど、はい、じゃあもう近いうちにまたチャペクさんも自前の RC 持って来られるかな。
そうですね、もうすぐに復活させて、もう今もうカラーリングはどうしようとかなんかもうそんなことでもすごいワクワクしておりますね。
ですね、
はい、
はい、そんなね、まあ、プライベートでもお仕事でもラジコン使われるチャベックさんですけども、はい、RC の魅力って何ですか。
あ、もう本当にもう小さい頃からもう車がもう大好きすぎて、うん、もう何しろその運転をまずしたかったんですけども、うん、そのまあ小学生だと運転できない、うん、だけどまあラジコンだとしたら、うん、その運転ができるっていうところにもそのもう子供ながらにもワクワクしまくってという、もう本当何しろ運転させたいという思いが一番満たしてくれるものでしたね、うん、はい、
じゃあそれがもう今にも通じててこの 年、はい、年を重ねてもその情熱は消えずと。
そうですね、
ということですね、はい、はい、じゃあね次も、はい、これが俺の愛車だって見せてくれるのを楽しみにしてますんで、
もう必ず持っていきたいと思います。
はい、じゃあ今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、
はい、そして最後に主催ですけどもね、今回、あ、じゃあもう座ってちょっと座りましょうか、せっかくなんで、はい、はい、というわけで飯田しっぺです、はいはい、わらにしんごさんです、お疲れ様です。
お疲れ様です。そして僕はね、オッチーさんがラジコンやってたことにすっごく嬉しくってこの場でオッチーさんとこういう共通な楽しみができるっていうのがめっちゃ、はい、うん、ね、だって前はトレイルとかそのグラベルライドとかツーリングは当然できたんだけども、うん、さらにこれが増やすことができてめっちゃ楽しい、う
んうん、ラジコンってやっぱなんかみんな一回通ってきてますよね、
う
ん、
そういう人多いですね。なんか自分もまあ数年前から復活してラジコンと自転車組み合わせて遊んでたけども、ちょっと最近復活組が増えたのを機に、じゃあ Facebook でページ作って人集めたらどんだけいるかなと思ったら予想外に集まってくれて、そこにすぐにオッチーさんもジョインしてくれたのがめっちゃ嬉しい。あ、誰か来た、あ、違った、運転してた、うん、
そう、あの僕もまあ前々から持って、まあ、小学校の時に初めてバギー買って、うん、で高校ぐらいにはちょっとオンロード行って、まあ、しばらくサボってたわけじゃないですけど、まあ、あ、波があるじゃないですか。
はい、あります。
でまあ、5、6年ぐらい前に今のアバンテか、もう一回今の財力で買い直して、まあ、の使ってるんですけど、慎吾さんはずっとやり続けられてたんですか。
いや、もう全くオッチーさんと同じような感じで、うん、まず中学生でハマり、うん、で一回やめました、うん、でやっぱ社会人の財力で、うん、でその時自分も本当の車を運転するようになった時に、うん、欲しいなと思った車、うん、その時は僕はランチャデルタインテグラーレが欲しい、うん、たまたま模型屋行ったら同じボディが売ってて、うん、うわ買っちゃえ、本物買えないけどラジコンなら買っちゃえ、うん、みたいなノリでタミヤさんにはもうそれからお世話になって、うん、でまた5年休んで、うん、でまた復活して、うん、っていうのがちょっと続いた中で、僕ちょっとね言いたいのは、僕の転機って実はコロナ禍だったんですね、はいはいはい、でコロナ禍でちょうど本当にもうコロナで人があんま出ちゃダメですよみたいな時期に、うん、あ、じゃあ一人で遊べるの何かなと思ったら、うん、まずラジコン、うんうんうん、これだったら一人で、うん、まあ、近所で遊べるなって思ったのが一つありました、
うんうん、なるほど。じゃあ、まあ、そうですね、まず一人で遊べるっていうのは非常に、まあ、それだけでも楽しい、転がしてるだけでも楽しいんで、そこはすごい分かりますし、今日僕久々に大人数では走らせたんですけど、めちゃめちゃ面白いですね。
そこなんですね、うん、僕も一人ではもう 今日来てる場所も一重ではそっと走ってたけども、うん、こんなに同じ同士が集まって、うん、人のマシン見てキャーかっこいいとか、うん、人のマシン操ってうわ速いとかってこうやってあコミュニケーション取ることがもっと楽しいんだなってなお思いました。
うん、なるほど、やってよかったですね。ちなみにまあね、それこそ今まあちょっといろいろとブームになってるかこれから来るのかわからないですけど、バイク&RC じゃないですけど、まあ自転車にね、RC が結構相性がいいのかなと思いますけど、慎吾さんの積み方どういう車載の仕方してますか。うん、
はい、最初はチューブスというドイツのキャリアメーカーさんのリアキャリアにしてつけてました。うん、当然安定はするしいいんですけど、やっぱねリアキャリアってつけられるバイクも限られるので、うん、で僕も実はさっきもお話出てたと思うんですが、ジャック・ザ・ラックという、うん、2年ちょっと前ぐらいにクラウドファンディングでスタートしたメーカーさんだったんです。うん、僕もその時買ってみて、うん、あのバイクパッキングでも使ってるんですが、そのラックが多分今日見た中でも最適解な気がします。で、ね、これもね、なんつったらいいかな、コロナ禍で僕も自転車の趣味がいろいろこう発生してて、バイクパッキングも結構深掘りした中で、バイクパッキングに使えるそのラックだったり、サドルバッグもそうかな、例えばなんつったっけ、パニアバッグだったり、はいはい、ああいうね持ってる人はね、意外とその積載がきちんとそういうのを有効活用できるなって思います。
だからまあ今ある既存のパッキングパーツをこう使った遊びっていうか、またこう RC の運びができるっていうところですごい有効活用もできるってことですね。
できますね。でさ、あの僕ら今日集まっていろいろ話した中で、あのお金の話、どれぐらいかかったのみたいな話するときに、やっぱ自転車人はね、自転車にかけてたお金がやっぱ桁が違うっていうのがよく分かって、はい、ラジコン安いなみたいな。
あのね、決してラジコン安くはないんですけど自転車に比べるとね安いんですよ。
そう、ハードルがだから参入障壁がとても低めで自転車と考えるとね、そこもまた魅力の一つなんじゃないかなって思いますね。
うん、そう、さっきね、まあ、テリーさんがね予算外で予算よりかかっちゃったなんていう話もありますけど、とはいえね、あのローグレードのホイール1本分出すと RC は多分ほぼ最高級に近いものが買えると。
あ、それってつまりローグレード、まあ、10万円ぐらい
って、10万円ぐらいって感じ。そうですね、
その通りですね。10万も出したら本当にいいパーツと結構いいオプションパーツもつけて完成車、
完成車、
しかもバッテリーは 3,4 本ぐらい買っても全然10万でもお釣りは足りるぐらいですね。10万使わない、使わない、
うん、第一線でいけるぐらいのねやつがいけちゃうということなんで、まあね、それであの好みでねいろいろ買ってもらったり、まあ、薄井さんみたいにねオリジナルカラーに塗ってもらうっていうのも一つ手だと思いますけど、じゃあここで慎吾さんの愛車、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
はい、今日持ってきたのはランチャラリー037というボディの、うん、まあ、タミヤ製のシャーシを使ってます。あれもね、うん、もう10年以上前の買ったものです。で、実際僕が実際中1の頃にハマった当時のランチャ、タミヤも、うん、ボディこそ一緒でシャーシは違うんですけど、僕の原点は実はランチャラリーから始まって思い入れのある車体が一つ、はいはいはい、ちょっとね、グラベル向きというかあんまりサスペンションストロークないんで、あのオフロード向きではないんですけど、まあ見て楽しむ。そしてもう一つがテリーさんと同じく BBX 、
はい、
タミヤの最高最新の車体。これは最高、やっぱこれが出たから僕去年グンってこう、あ、ポチッとしちゃえっていうのがきっかけになった唯一の車体です。
うん、こう BBX がこうタミヤが本気になった、すごいすごいってみんな言うんですけど、じゃあ長年 RC やられてきてる慎吾さんだから分かると思うんですけど、この BBX の凄さって何なんですか。
走りのその質も落とさず、うん、でもそのタミヤだからこそ昔、忠実にその当時本当に実車であったであろうフォルム、ボディの作り方とか見せ方、うん、タイヤの大きさとかそういうのを忠実にタミヤっていうのは作ってくれるんですよね。うん、どこのメーカーよりも実車にあるであろうと。でそういうのって実はその 2,30 年前まではタミヤ結構あったんですが、だんだんとレーシングになってって、うん、もうちょっと流線的だったり未来的なその機能性を重視したボディがラジコン界では当たり前になっちゃった時代の中で、急にタミヤがその解雇主義じゃないですけども 昔のかっこよさを取り戻そうとして作ってくれたのが BBX だと、僕の解釈はそんな感じですね。
だからもう今の技術で温故知新で昔のスタイルを踏襲してると。
そう
だからもうマジでネオレトロですね。
あ、本当そうですね。
ですね。あ、確かにね、かっこいいし、昔のダカールラリーとか、あのバハ1000とか走ってたあのバギーデザインですよね、もうね、もう見るだけでもかっこいいし、走っててもかっこいいんでね、はい、これで、慎吾さんも土浦は出られると。
はい、土浦出ます。昨日ですね、昨日エントリー開始されまして、はい、僕が開始して5分後ぐらいにはエントリーしました。はい、
僕もね、久々です、エントリー開始日にエントリーしたのが。だいたいね、ちょっと一回こう置くんですけど、これは埋まるかもしれないと思ってね、すぐ僕もエントリーしましたけども、はい、まあ、そんなこんなでね、 RC と自転車並行して楽しめるということで、非常にいいツールですね、ここは。
やっぱ自転車乗りは、回るもの、スピード出るもの、車、特に車とかにはやっぱり縁がある人が多い、でラジコンもやってた人も多い、いろいろ共通項がある2つが組み合わさったいい遊び方だと思います。
ですね。なんでね、もしもね、こう興味があって一歩踏み出そうかどうしようかなって悩んでる方は、まあ、まず踏み出していただいて、まあ、BBX 買わなくていいですよ。それこそ薄井さんみたいにグラスホッパーでね、入門車買っていただいて、とか昔憧れてたけど買えなかったよ、ホットショットだったりとか、マイティフロッグだったりとか、まあ、僕それでアバンテ買ってますから、はい、まあ、それを買ってもらって、あの頃の自分に、お前は大人になったら欲しかったあのそうそうそうそう自転車も RC も買ってるぞと、男の夢が詰まってるというね、はい、まあ、そんなね、あの自分を慰めてもらうのもいいかなと思いますんで、はい、そちらの方も楽しみにしていただければと思います。もしもね、興味がある方がいらっしゃいましたら、まあ、土浦のバイクロアに行ってもらって、
あ、いいですね、
土曜日のレースですね、あれね。
そうです、
はい、まあ、そっち見ていただいて、会場にいる方に声かけていただくのもいいと思いますし、もちろん僕も慎吾さんもいますし、今日ゲスト来ていただいて、あの声もたったね、臼井さんもテリーさんもいらっしゃいますし、で多分ここにも来ないですけど、玉川界隈の RC おじさんたちはみんな来ると思うんで、
なんかね、今日ももっと集まるぐらい、一声かけりゃ意外とちゃんといるんですもんね、ラジコン人口がね。
そうなんですよ。なんでね、ちょっとその辺も拾いながら、まあ、そういう方にお声かけいただいてもいいですし、まあ、当然私にも、慎吾さんにも声かけていただいても全然アドバイスというかね、一緒に遊びましょうなんてこともできると思いますので、お気軽にというところですね、はい。
なんか今さ、もう収録してるのに、もう隣でどんどんさ、車体が、皆さん我慢切れたのか、
そう、
ね、走らせててモーターの音も聞こえるかな。
ですね、
走りたいね。
あとでちょっとモーター音を収録しようと思います。
いいです、
はい、というわけで、はい、今週は多摩川の、堤防からお伝えしました。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
おはこんばんちは、ラジオルエダ MC オッチでございます。ということでね、ということで玉川で遊んできたラジコンの模様をお届けしたんですけども、まあ、今回、わらにしんこさんが、企画していただきまして、Tサブテリーさんだったりとかですね、うすいさん、あとは、チャベックさんなんていうのもね、ご参加いただきまして、いい大人がみんなしてラジコン玉川の河川敷で走らせてきたんですけども、私もね、久々に名古屋から持ってたアバンテのマーク2の方ですね、新幹線でカバンに詰めて東京に持ってきたがあったなというところなんですけども、早速玉川で走らしてきました。久々にね、走らしたもんでラジコンの動かし方なんて完全に忘れてたんですけども、やっぱりなんか童心に帰って楽しかったななんていうふうにも思いました。私のね、そのアバンテなんですけども、こう久々すぎて横転しまくってですね、いろいろパーツがひん曲がるなんてこともあって、特にあのステアリングのところの、ターンバックルシャフトがね、結構ぐにゃっと曲がっちゃって、まあ、手で戻せたんでよかったんですけど、普通に走る分には。でもなかなかね、トーインつけたりとかキャンバーつけたりっていうのが簡単に、なんだろう、カスタマイズ、簡単にね、できないんでね、調整が、まあ、この辺で、ね、ちょっとアフターパーツの方ね、タミヤさんいっぱい出してくれてるんで、 DF03 車仕様ということでね、ターンバックルシャフトだったりとかがね、1本というか2本セットかな、600円とかで買えたりとかね、あと、まあ、サスペンション、あ、そうだね、ターンバックルシャフトの横にあるね、ユニバーサルシャフトなんていうのもね、まあ、だいたい2000円しないぐらい、1800円ぐらいで買えるとか。あとは、まあ、前々からやりたいなというふうには思ってたんですけども、サスペンションの方ですね、ダンパーセットなんていうのも変えてもね、まあ、全然、そんな、ダンパーセットで、アルミダンパーセットでもね、4000円ぐらいで買えちゃったりするんで、
まあちょっとね、土浦までにはしっかり直して、あとバッテリーがね久々に充電したらね全くほなんていうんだろうな、充電できてなかったのか放電しちゃったのか分かんないですけど使い物にならなくて、まあなんか眠らしてたものを起こすっていうのはね、そういういろいろトラッシュが必要なんだななんていうふうにも思いました。うん。で今回ねそのラジコンを久々に動かしてまあ面白かったということで、あの玉川収録の時にもいろいろお話出てましたけど、バイクロアですね、まあ秋ヶ瀬でやるっていうところのイメージが強いかもしれないですけど、あの過去にはね白州、長野県は白州でやったりとかですね、茨城県はね土浦でやったりなんていうこともあったんですけども、今回話題に出てたのが、今年のですね、3月にあるのかな、土浦でのバイクロアっていうのが開催されます。でそこで行われるのが、ラジコンのレース、まあラジコンのレースってわけじゃないんですけど、バイクロア RC カーグランプリということでね、もうタイトルがね泣けてくるね、 RC カーグランプリってね、好きな人からしてみればおお RC カーグランプリねなんていうふうにも思うかもしれないんですけど、これがですね、イベントとしてあります。で1周目はですねラジコンを操作しながらランということで、多分ね後ろついて走る、まあ、ダッシュ4クロースタイルですよね。で2周目はですねラジコンをね自転車のバイク、まあ、自転車にね搭載してライドで勝負を競いますというところで、まあ1周目ねラジコンの性能とかね、操作能力っていうのはね非常にとらわれつつも、2周目はね、ラジコンをねちゃんとゴールまで届けるっていう、どっちかというとデリバリー要素の方もあります。でラジコンねひたすらねパワー上げたりとかしても走る人間がねまず追いつけなくなるんで、うん、あのそこそこでもいいのかなというふうにも思いましたけど、まあ持ってるラジコンの種類によってはね根っこ越えれないとかねいろいろあるかもしれないんで、下手したらクローラーとかの方が早かったりとかもするかもしれません。でこれねレギュレーションとしてはですね、バッテリー式のオフロードラジコンのみということで、多分ね俗に言う EP ですね、エレクトリックパワーなんで、バッテリーで動く方ですね。GP って言われてるね、ガスパワーはダメということになります。で、2周目のね、ラジコンを積載して、大事にゴールまで走ってくださいっていうのは、ラックやカゴを使ってですね、必ず自転車に搭載できるようにお願いしますということで、片手で運転してはダメですよというところなんで、僕ね、ラック持ってないんですよ。で、まあね、バイクパッキングとかでラック持ってる方も結構いらっしゃるかなというふうに思うんですけども、僕ねちょっとラック持ってないので、この間多摩川行く時はバックパックに入れて持ってきました。ただね美しくない、うん、全然美しくないですね。あのそもそもね自転車にあの RC がついてないんでね、ラジコン自体が、なんでねちょっとねラックいいなーなんていうふうにも思ったんですけども、まあ今回のエピソードの中でもね臼井さんとかが話されてた、ジャック・ザ・バイクラックっていうね、ジャックラックって言われてるやつかな、フロントハンドルにカチョンと引っ掛けるタイプのすごいねイケてるラックがありまして、まあ、これねほとんどのバイクにはつくんじゃないのかな、ハンドルとステムにですね引っ掛けるタイプのカゴがジャック・ザ・ラックバイクラックってやつになるんですけども、ランドナー界隈で使われてたようなね形状したようなのが、この今回のラックになってました。でね、うわめちゃくちゃかっこいいなって思ったんですけどね、うん、1万6000円ぐらいするんですね。かっこいいけどってまあよくある話なんですよ、うん、だけどねなかなかこの、うん、かっこよさとね値段っていうのはね比例しますね、うん、でねもう一つね気になってんのがね、これね箕浦さんが作ってるのかな多分と、深谷さん、なんだろうな、まあ、総合商社の、自転車関係のね商社の深谷さんのオリジナルブレッドブランドライドオアシスっていうブランドのラインがあるんですけど、まあ多分ライドオアシスと箕浦のがね企画、設計して作ったものがあって、これがねフロントラックミニというね、まあこれもハンドルにつけるタイプのラックがあります。さっきのねジャック・ザ・ラックと一緒でね引っ掛けてね、すぐ荷物を乗せれるような形状になってるので、まあ、これもね非常にいいのかなというふうに思うんですけども、なんとこのフロントラックミニ5000円なんですね。安い。ただねちょっとねハンドルにつける部分がね武骨なんですよ。ごついタイプの箕浦の SM クランプってやつを使ってるんでね、 まあ、とりあえずつけれるけどジャックザラックの方がねシュッとしてるような気はしますが、ただそのなんだろうな、信頼度というかね、まあ箕浦さんねいろいろ作られてたんで、まあその辺の安定感というのは非常にありますね。うん、まあ絶対悪いわけじゃないんですよ全然。うん、ただまあ好みの問題ですよね。でこちらがね箕浦さんの方が耐荷重が3キロまでということなんで、まあラジコンぐらいだったら全然乗せれるでしょうと。うん、で当然ね、あとラジコンなんでね、プロポ、うん、プロポをね乗せないといけないんですけども、まあ僕はハンドルバーバッグつけるか、ドリンクつけれるあのねペットボトルとか入れる、なんだろうな、チョークバッグみたいなのあるじゃないですか、ハンドルにつけれるやつ、まああれつけて、プロポの下側だけズボッと差し込んどけば、まあよっぽど飛び出さないでしょうというふうには思いますので、その辺でねいろいろ工夫してやっていきたいかなと思うんでね、フロントラックミニかな、ジャックザラックも欲しいけど、うーん、なかなか難しいと、お金的にでもこのジャックザラックね5キロまでいけるんですよ。で箕浦さんのねフロントラックミニはね3キロまでなんですけどね、箕浦のね頑丈さだったらねもっといけそうな気もするんですけどね。うん、まあね、そういうねハンドルにつけるタイプの簡易的なねラックが、まあ割と自転車に RC ラジコン乗せるには最適解なのかなっていう気もします。まあテリーさんみたいにね、シートピラーに、リアキャリアつけるタイプもいいですし、もともとね、5つ目のリアキャリア持たれてる方であれば、そちらの方につけていただいてもいいのかなというふうに思いますんでね、ちょっと河川敷までラジコンしに行こうかなって時に、自転車につけて持っていけるっていうのは非常に相性がいいのかななんていうふうにも思いますんで、まあ、その辺のね、土浦で行われる、RC がグランプリ。これがね、24年、だから今年の3月16日、霞ヶ浦総合公園の方で行われますので、ぜひともね、皆さんね、見に来ていただけると、ラジコンと自転車と楽しめるような形になってるかと思います。で、なんかラジコン一日中走れるようにしたいね、なんていう話もね、バイクロアの万作さん言われてたので、この間ちょっとお会いしましたけどね。はい。なんで、その辺もね、こう期待というところになっております。多分ね、みんなね、ラジコン好きでしょ。うん。まあ、嫌いって人はなかなかいないと思うけどね、今まで触れてこなかったけどとかいう方はいらっしゃるかもしれないですけどね、この機会に触れていただいて新しいホビーのね楽しみ見つけていただくのもいいですし、もともと昔やってたから久々にもう一回やってみたいな、でもオフロードのやつ持ってないからな、なんていう人もね、ぜひとも見に来ていただいてもね楽しめるかというふうに思いますんで、ぜひともね3月の16日には茨城県は土浦の方で行われる土浦レイクサイドバイクロア4、そちらの方ね来ていただければと思います。まあウェブサイトもあるんでね、バイクロア、土浦バイクロア4って調べてもらうとね出てきますんで、そちらの方もね見ていただければと思います。はい、というところが、まあ、RC& ライドというところのお話でしたというところで、こっから先はねちょっと僕の告知なんですけども、この配信が、だからなんだ、1月の16日の金曜日なので、今週末ですね、18日になるんですけども、茨城シクロクロスのね、千秋楽が行われます。第5戦ですね、砦ステージということで、まあ昔ね、JCX の開幕戦でおなじみの砦ステージだったんですけども、まあ今回はね、JCX ではなく、茨城の地方戦という形にはなるんですけども、千秋楽になります。で、大人気のね、小貝川にある、砦ステージ、平坦のね、道なんですけども、こちらの方でですね、私、野田、松部、松伏、はい、に続きですね、松伏ですね、野田松伏に続き、また PA をやらせていただきますというところで、まあ PA って言ってもね、簡単に言ってしまうと、まあ音響担当なんですけども、会場のね、音楽の方もね、いろいろやらせていただけるということで、今回もいろいろなセットリスト作っておりますので、土浦の会、あ、土浦じゃない、茨城のね、小貝川、砦のね、会場の方も音楽でまた盛り上げていきたいなというふうにも思ってます。で、なんとなんと、初のですね、レース MC もね、応接かさり、ご依頼いただきまして、今回ね、メインの方は、安心、安全、信頼のおまたんがですね、 基本的にはやるんですけども、オマタンがメンズエリート2の方を走るということなので、じゃあその間誰が実況するんだというところで私の方にお声がかかったということで、 M2 しっかりとね実況させていただきますので、ぜひともね走られる方は M2、まあレース中なんでね実況の声なんか多分なかなか耳まで届かないとは思うんですけども、できる限りの選手のお名前をね読み上げていきたいかななんていうふうにも思いますんで、そちらの方もね楽しみにしていただければと思いますし、まあスタート前のね煽りもしっかりやらせていただきます。また他のカテゴリーに出られる方はね、ご自身の推しの選手 M2 の応援しながら、私の実況も聞いていただければなというふうに思いますので、まあねおまたんとかね牛さんとかねあのガラパさんとかね、まああの、もうレジェンドたちみたいに上手にできるとは私自身もなかなか思ってないんですけども、でもせっかくねご依頼いただいたんで、そういうねなんていうのかな本職じゃないんでなんていうね言い訳はしたくなくて、食って取ってやるぞぐらいの勢いでねしっかりお話しさせていただきたいと思いますので、レースの進捗、ないしね選手の、状況だったりとかをね的確にお伝えできればなと思いますので、ぜひとも来られる方はですね、土浦の方、ああもうよく間違えるな、砦の方でね、私の声聞いていただければと思います。 YouTube 配信もあるみたいなのでね、そちらの方も合わせて見ていただければいいかななんていうふうにも思いますし、YouTube はね多分アーカイブしてくれるのかな、後からでも聞けるのかもしれませんので、まあそちらの方にね私の実況の声も乗るのかもしれませんけども、はい、そちらもね一個ねお楽しみにしていただければと思います。まあ基本的にはねおまたんのね、しっかりとした的確な冷静な実況が会場を盛り上げますので、お耳休めで聞いていただければと思います。はい、それとですねもう一件 MC の仕事もいただいておりまして、でこちらが、3月の3日ですかね。はい、静岡県は伊豆の国市で行われる湘南シクロクロス、こちらもね千秋楽ですね、伊豆の国ラウンドの方でメイン MC の方をやらせていただきますということで、こちらの方はですね終日朝一のレースから最終レースまで全て実況の方やらせていただきますので、もうねしっかり準備していきますよ。やっぱね選手の情報があるかないかでね全然会場へのねフィードバックも違ってくると思いますので、そちらの方もねぜひね伊豆の国出られる方、私にいじられるかもしれませんけども力走を期待しておりますというところで、ぜひともね一日私のお声お耳に届けさせていただければと思いますので、 MC 業ね前々から興味はありまして、こう一つご依頼いただいて形になったかなというところで、私の夢がまた一つ叶ったなというところはあるんですけども、ぜひともね、感想だったりね率直な意見、私もねいろいろ勉強させていただきたいと思いますので、はい、来ていただいた方に、またフィードバックいただければと思いますんで、よろしくお願いいたしますといったところになっております。はい、というわけで、まあ、今週もね箸休めじゃないですけど、ちょっとラジコンのお話と私の告知の方させていただきました。まだまだねシクロクロスシーズン終盤ですので、レース結構数あります。出てみたいなと悩んでる方はね、ぜひともお近くのレースエントリーしていただいてもいいですし、ちょっと足伸ばしてね今まで走ったことないっていうところもね走っていただくのも一興かと思いますので、そちらの方の移動のお供にラジオルーダー聞いていただければと思います。はい、というわけでね今週はこの辺にしたいと思います。じゃあ一回締めさせていただきたいと思います。番組の感想やフィードバックはハッシュタグラジオルーダー、ハッシュタグラジオルーダーの方でお待ちしておりますので、140文字に綴った熱い思いを、ラジオルーダーのハッシュタグをつけてツイッターのみに流していただければ、私が確認の後ファボやリツイートさせていただきますので、よろしくお願いいたします。また140文字で足りないという方はラジオルーダー数字の758 @gmail.com の方でもお待ちしておりますので、どしどしとご感想ご意見いただければ番組作りの感想に参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。毎週このセリフ言ってんのに噛んでるようじゃね、 MC 業として失格ですね。うん、しっかり口回るようにして砦で伊豆の国臨みたいと思います。はい、ではリスナーの皆さんとはまた来週お会いしたいと思います。今週のお相手もオッチーでございました。お後がよろしいようで、また来週お会いしましょう。バイバイ。
ですね、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグラジオルエダとラジオルエダ数字の758 @gmail.com の方でもお待ちしております。来週バイバイバイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。来週バイバイバイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。来週バイバイバイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。来週バイバイバイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ